レオパレス 21IR 特集。このコーナーは証券コード8848東証一部上場レオパレス21の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社レオパレス21代表取締役社長三山英生さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもお招きいただきましてありがとうございます。
とんでもございません。
まずは前期の決算発表済まれましたけども、はい、決算着地で見ていきますと売上高が 1.8% 増、経常利益 12.3% 増、純利益 3.9% 増と順調な着地ということで拝見しておいてよろしいでしょうか。
はい、売上につきましては若干計画未達に終わったんですが、利益面ではですね、超過いたしまして増収増益という形で終わりました。はい、
やっぱり社会のニーズに応えてるっていう側面がやっぱ大きいんでしょうか。
そうだと思います。
はい、そのあたりがやっぱり業績につながってきて
る。そうですね、大きく言うとですね、はい、やはり賃貸の昨今非常に法人の人の採用が引き続き好調なとこから法人需要による引き合いが非常に強いと、はい、そういう点で当社の入居率は前年比 0.58% 上回っております。はい、あと前期末の、うちは3月が決算期なんですが、ちょうどこれは賃貸の入居シーズンのトップシーズンになるんですけども、はい、最終の着地が 91.66% で終わりました。はい、であとですね、5月末直近の数字で言いますと、ここからちょっと下り坂に入ってくるんですけど 90.28% で、前の期で比較しますとプラス 1.73 ポイント、はい、上回っております。
実際問題としてこれ 90% を超える入居率ほぼ満杯のイメージ。
実質的に都部屋でいうと一部屋空いてないという状況なんで、は
い、そういうことですよね。
はい、紹介する物件としてはですね、ちょうど今このぐらいが一夜空きぐらいがバランス的にはいいのかなという感じはしてますね。は
い、あとイメージ的なもので言うと、御社のワンルームの賃貸マンションっていうのは意外とこう個人向けかなというイメージもあるんですが、法人強いんですよね御社。
当社そこが強みでしてですね、はい、全国にレオパレスセンターという個人向けの部屋探しするリアル店舗があるんですが、その他に法人営業っていうのが北海道から札幌まで、はい、北海道が失礼しました、札幌から、九州福岡までですね、はい、あります。総勢今400名ぐらいのスタッフで日夜法人様の需要を伺って毎日日産しております。
はい、これは逆に言うとクライアントの法人さんにとってみても全国でいろいろ見つけるの大変ですから御社にこう頼めるといいメリットですよね。
本当によく聞く話としてですね、はい、それまでやっぱり全国で店舗展開している大きな法人さんについてはですね、大体社宅担当で20名から30名ぐらいスタッフを集めて、人の動きによって部屋探しをしているっていう状況だったわけですが、はい、当社のに一括して、その探してもらうことによりですね、大体担当はその、30名のところは、4、5名ぐらいのスタッフで、はい、住むようになっているというふうにお伺いしております。
その部分では企業の採用が伸びると当然ながら御社の業績もやっぱり伸びてくると
そういうことですね、
いうふうになってきますですね。はい、もちろん個人向けも壁紙が自由にこうできたり、
いいですよね、
IT 絡みのお部屋になってみたり、至れり尽くせりになってると、
はい、もう部屋についてはですね、はい、我々がもともとその新しい価値の創造というところで、はい、会社のスローガンとしておりますんで、とにかく新しいものを取り入れて、はい、これは入居者ニーズを常に取り入れていくと、こういうことを毎年毎年繰り返しております。その結果ですね、はい、個人さんにも非常にニーズが高いというふうに思っております。
はい、さてそういう中で、新しい中期経営計画クリエイティブエボリューション2020、
はい、
これを策定されましたですけども、新しい価値の創造そして快適な暮らしの提供ということで、出されてきました。
はい、
今回の中継の持つ意味というのはどんなところにあるんでしょうか。
まあ、あの全中継でまずですね、はい、あの達成できた点としては、まあ、覆いが実行できたと、
はい、
ここはなあの7年ぶりになります。で3カ年の計画の営業利益は計画、まあ、先ほどお話しましたカタツということで、
はい、
3カ年で588億、計画は560億でしたので、はい、まあ、28億円上回ったという結果を残しました。
はい、
まあ、あとはあの今中継につきましてはですね、はい、まあ、今まであの PL 重視で、損益計算書重視から、今中継については BS マネジメントによる価値創造を目指してまいります。
はい、
まあ、というとは具体的に言うとどういうことかと言いますとですね、あの人間で言うと、まあ、肥満体質だけど、まあ、やることはやってると、
はい、
まあ、これをかあの体格をやっぱりあの筋肉質スリム化することによって、はい、結果も同時に残していくと、
はい、
そういう体質に切り替えていく。そこで、まあ、ロイックを使用としての導入を、今期からスタートさせております、はい、内容についてはですね、まあ、低効率資産を売却またはまあリニューアルし直したり、しながらですね保有資産の見直しを図っていくと、
はい、
いうことが主な目的になります。
つまりこの先の2020年までの3年間についてはより筋肉質にしていくと、
そういうことです、
いうことですね。
そういうことですね、はい、
で今筋肉質かつ社長の言葉でややちょっと太ってるかもしれないかと、つまり余裕を持ちながら筋肉質にしていくと。
そうですね、はい、今まあお腹がちょっとダブついてる状態なんで、もうちょっと綺麗なお腹にしたいなというふうに考えております。
力の出るような筋肉質になっていく、はい、ういうと、ね、ということですね、はい、で基本方針としては企業価値のさらなる向上といったところが出てきてますし、はい、コア事業の継続的成長と成長領域の基盤構築、
はい、
ということで、コア事業については物件供給と管理運営のバランスとエリア戦略。
そうですね、はい、あのもうこれはですね、まあ、以前リーマンショック前っていうのは前にもお話したんですけど、
はい、
ね、まあ、年間大体まあ5万室6万室っていう部屋を供給してたわけなんですが、
はい、
まあ、最近についてはですね大体、7000室8000室ぐらいで、まあ、年の成長としては、まあ、2% 前後と、そのくらいの数で言っております。それではその場所につきましても、もうエリアを選定して、
はい、
まあ、日本はあの人口が減少傾向にあるって皆さんご承知だと思うんですが、
はい、
しかもその人口減少の中で、過疎地から、まあ、地方の方からその大都市に移動していると、
はい、
こういう傾向を捉えてですね大都市に供給を図っていく、
はい、
ということはあの全中継からずっとやっておりますが、今後もそういうことで、やってまいりたいと思っております、
はい、それからまあ成長事業という意味では、まあ、人口減も当然ありますからシルバー事業と国際事業、
はい、
これの布石拡充を図っていくと。
そうですね、
いうことですね、
はい、まあ、あのシルバー事業についてはですねやっぱりあの、少子高齢化の中で、まあ、あのお貶めされた方もこれからどんどん、まあ、増えていくという中で、
はい、
やはりその介護施設が不足しているというのはもうこれはもういろんな報道で出ておりますけど、
はい、
まあ、そこについては、まあ、正直言いましてあまりその儲けというよりもですね、儲からないことはやりませんけど将来的には、まあ、多少の利益でもですね、
はい、
我々はそのシルバー施設を充実させていくということをこれからやっていきたいなと思っております、
はい、
海外については、まあ、あの人口減の中でどこに成長を求めていくかという点ではやっぱり成長著しいその ASEAN ですね、
はい、
ここで、物件をこれからストックをあの、まあ、セットを作っていくと、まあ、これは錦のもので、まあ、中心になるのはその、我々日系企業は国内であのたくさん利用していただいているんですが、
はい、
そういうお客様が海外展開するについてですねそういう社宅の提供をこれから行っていきたいというふうに思っております。
当然国内でお使いいただいているクライアントさんの海外進出のお手伝いも当然ながら入ってくる。
そうですね、まあ、海外はもともとあるのかという話が、まあ、随分前から出てたんですけど、
はい、
まあ、全中堅の中で拠点展開をして今16拠点ぐらいになっておりますが、
はい、
そこの中でのサービスアパートメントも今2カ所ですか、
ええ、
で今建築中入れると3カ所やっております。それからサービスオフィスですね、こういうものも今2カ所フィリピンのマニラと、
はい、
ミャンマーのヤンゴンでやっております。
これ逆の意味でいくと、まあ、今日電子端末なんかで拝見したのはアパートマンションの大学の国際化にビジネスチャンスがあるんじゃないかと、 こういうのも伺いましたけども、グローバルサポートセンター、これはまあ東京で海外の人向けにもこれ開設されてきてるということですね。
は
い、
まあ、あの当社はもともとですね、はい、あの海外から来られる特に留学生の方についてはもう十数年前から受け入れをレオパレスでやっておるんですが、はい、そこで、まあ、海外から来られる方のサポートデスクっていうのも4カ国語です、はい、まあ、英語、それから、まあ、主なですね、はい、4言語をで対応できるようになっておりますが、それをさらに強化するために、まあ、新宿にグローバルサポートセンターというのを作りまして、はい、そこで日本で生活するためのですね、はい、研修をすると、そういう場所も設けております。
ですから、まあ、外国人を対象とした入居マナー講習会なども開催されている。
そうですね、これは2016年にはですね、16年度には約600名の方が講習を受けられております、
はい、アウトバウンド、インバウンドともに拡充していると見ていいわけですね。
そうですね、はい、まあ、あの日本の政府自体が、まあ、文科省で今出ているのは2020年まで30万人の留学生を確保するっていう目標を持っておりますけど、はい、16年5月時点で24万人っていう数字になっておるんですが、あと6万人ですね、はい、こういう政策のもとに我々も一緒に、足並みを揃えていこうということでやっております。
そういうところに住まれた方々が将来日本のサポーターになってくれる可能性も大きいわけですよね。
そうですね、まあ、実際あのそこでですね、日本で留学した方がうちの会社の海外国際事業部にあの勤務したりとかですね、はい、で日本である程度研修というか、まあ、実践をやって、それから今度自分のふるさとの国に帰ってまたレオパレスの仕事をすると、はい、でこういう形の道筋もできております。
それから財務戦略ですけども、先ほど社長ご指摘ありました ROIC 投下資本利益率、これを主要指標に導入してきた、はい、というこれは大きな変化ですね。
はい、まあ、前期でちょうど期末で 7.1% ROIC ですか、はい、ロイックですね、まあ、あったわけなんですが、まあ、これはあのこの中堅の中の最終期にはですね、なんとか、まあ、まあ、8% から 10% ぐらいって言っておるんですが、はい、まあ、10% ぐらい目指していきたいなと思います。特に今期については、まあ、一応これ最初の年になりますんで 7.5% という数字を持って目標にして今行っているところでございます、
は
い、
まあ、体力の充実を図って筋肉質にどんどんなっていくというイメージでよろしいでしょうか。
はい、その通りでございます、
は
い、
株主還元については配当成功、まあ、30% 前後といったところで、配当根拠は22円前期ですね、はい、22円の見通しと。
そうですね、はい、まあ、あの一応前期と並みということで総還元、まあ、あの、配行制となっておりますが、はい、まあ、実際の今もう発表しておりますけど、自社株買いの償却を400万株、まあ、発行株式数の 1.5%、はい、それから自社株買いもこれはやるということで発表しましたが、はい、まあ、約発行済み株式数の約 5% ですね、はい、ですからおよそ1300万株ぐらいの買い入れになると思いますが、はい、やっていこうと思ってます。最終的には総還元成功を最終期の2020年3月期には 50% を目指すということで今動いております、
はい、それから、5月の31日ですけども、これ経済産業省と東京証券取引所が選定した攻めの IT 経営銘柄2017、はい、本社選定されました、
はい、ありがとうございます、はい、まあ、実は私あの受賞式行ってきたんですけども、はい、やっぱりその上場企業のそうそうたる会社があの受賞に来ておりましてですね、はい、まあ、31社選定されたわけですが、不動産業としては、まあ、当社が、まあ、だけということになっております、はい、ちなみに建設業でいうと清水さんとか、はい、まあ、ダイヤハウスさんですね、まあ、同業 に近いんですが、そういうところも受賞しておりました。
これ賃貸住宅の IoT 化、電子契約導入によりお客様の利便性を向上、差別化を推進したということで、はい、これがやっぱり評価された。
そうです、まあ、大きくは2つあるんですが、はい、まあ、業界初のですね、賃貸契約を電子化したこと、はい、これは我々 その業務化も業務に関してもスリムになりますね、まあ、いわゆるスリムワークって言いますかね、はい、それから、まあ、お客様自体の契約される方自体も電子化するということで、非常にその手続きも簡単になり、ストレスが少ない、はい、 まあ、そういう電子化ということになっております。もう一つはあの賃貸住宅の IoT 化、
はい、
前回にもお話しましたけどレオリモコン、はい、まあ、あのそのリモコンで、まあ、会社を出た時にですね自分の部屋の、まあ、ちょうど今夏に差し掛かっていますがエアコンのスイッチを入れて自宅に帰った時にはもう涼しい状態で、はい、なっていると、まあ、こういったものをこういったものが、まあ、その一つになるんですが他にもありますが、まあ、そういったことが評価されたと思っております。
今年の秋からはレオロックというのが導入予定と伺っておりますが、はい、
まあ、あの本当にこれもあの鍵というのはあの本当にですね皆さん鍵になんか支配されているというような方も
おられます
が、おりますけども、はい、鍵がなくなったら何もできないという、まあ、それをですね、まあ、これも電子化していくということで、これもまあ業界では我々が一番先行しているんじゃないかなと思います。はい、
施錠解錠の確認を遠隔で確認できる、
はい、
テレビ、エアコンなど家電の自動制御、鍵の開け閉めで室内の電灯を自動的に点灯消灯することができる。
いいですよ。
電気消したかななんていうことはなくなるわけです
も
ん
ね。あ、もう全然あの
開け閉めたかなもね。
はいはいはい、うん、僕もあのよくあったんですけど、会社に行く途中であやばいということで家まで引き返したっていうそういう時代もありましたけども、ね、そういった心配一切いらないと思います。
これどうでしょうか社長、やっぱり攻めの IT ということはこれ利益成長にやっぱりつながってくると考えてよろしいでしょうか。
まあ、あの大体ですね、はい、まあ、今まで言われてたのは IT っていうのは、まあ、逆にあのちょっと前まではですね、はい、守りの IT といいますか、ね、必要に迫られた IT と、
はい、
そういうとこから一歩脱却して、まあ、攻めの IT をやることによって、まあ、そういう銘柄が実際にはですね、あの利益成長が非常に高いという結果を得てるという、
はい、
ことで、あの経済産業省東京証券取引所の方もですね、はい、そういう説明をされておりました。
なるほど。今後もやっぱりこの IT 化はどんどんどんどん推進されると考えてよろしいですか。
そうですね。
も
うこれはどんどん我々先行して輸送に先駆けてやっていくつもりでおります、
はい、それからもう一つ働き方改革っていうのがあるんですけども世の中では、はい、本社はワークライフバランスということを特に考えておられるなというイメージがあるんですが、
はい、まあ、まあ、我々もですね、はい、これもやっぱり 4,5 年前から働き方について非常に、課題があるなということを感じておりまして、はい、まあ、ワークバランス推進室というのを、まあ、私が一応トップで、はい、やっておりますけど、労務管理働き方改革の推進をやることによってこの3年間で、まあ、平均の残業時間を3割減少しました。具体的に言いますと、はい、月28時間から月20時間、
はい、
まで減ってきております。その他にあの有給の取得率はですね、はい、一昨年で 30% ほどだったんですが、
はい、
前期、前の期については 72.2% まで、
取得率が
増えております、はい、あともう一つですね、まあ、育児介護を支援すべく在宅勤務、まあ、いわゆるテレワークですね、はい、これも今制度を推進してしておるところでございます。あと男性社員の育児休業取得も今促進をしている最中でございます。
つまり働きやすさがやっぱりこれ業績にもつながってくるということで考えておいてよろしいでしょうか。
まあ、そういうことですね、はい、まあ、その余った時間は、まあ、あの逆にですね自分を磨くためのところに、はい、まあ、投資していただく時間ということで、
はい、
そういうことで我々の方としては社員に、まあ、自分を磨いてくれというお話をしております、はい、ただまあこの残業時間減ってもですね実質的には、まあ賞与とかそういったもので増えてるんで、まあ、トータル的な年収については逆に増えていってるという結果が出ております、
はい、そこもポイントですよね。休みが増えても給料減ると消費もできなくなる。
そうですね、
もうまさに理想的、うん、で、はい、純なでしこ銘柄に選定されました、
はい、まあ、これも本当にこれは我々はまあ意思を持って純なでしこ銘柄に選定されたいということで、まあ、そういった女性をどうやって、会社の中で、はい、活用していくかと、まあ、いうことで非常に女性中心にですねいろんな今取り組みをやっておりまして、はい、まあ、本当はなでしこに選定されたかったんですが、今回純なでしこということで、はい、まあ、純なでしこは25社選定されておりますが、はい、なでしこは47社、 まあ、あの次回はぜひですね、この25社のなでしこの中に、はい、あの入っていきたい
順が取れてということですね、はいはい、それから健康経営優良法人2017ホワイト500にも選定されてますからね。
まあ、これも本当にあの嬉しいところなんですけども、はい、まあ健康経営というのはですね、社員にどれだけやっぱり健康に働いてほしいかっていう、まあ、会社としてはですね、はい、どんどん働いて、まあ、とにかく利益上げなさいっていうのが一般的な今まで日本の企業の考え方だったんですが、まあ、質の良い仕事をするにはですね、やっぱ会社もそれなりに、そういう体制を整えていかなきゃならないということで、はい、そういう体制をいろんな形で整えまして、またこれもホワイト500にですね、はい、評価されております。
社会の問題をやっぱり率先して解決するっていう姿勢が感じられると、はい、
そうですね、
ですね、
はい、
分かりました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日プレゼント頂戴して、
そうなんです、プレゼントをご用意いただきました。今日放送のレオパレス 21IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で3名様にレオパレスリゾートグアム特製タオルとプロゴルファー今平周吾選手の直筆サイン入りゴルフボールをセットでプレゼントいたします。ご希望の方はザンマネー番組ホームページからリンクしているレオパレス 21IR 特集ウェブサイトの専用フォームから感想をお送りください。おはがきの方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経レオパレス21プレゼント係、郵便番号 105-8565 ラジオ日経レオパレス21プレゼント係までお願いいたします。締め切りは7月11日です。必ず番組の感想をお書き添えください。ご応募お待ちしております。
今平プロのサインボールってなかなかもらえないですよ。
桜井さん欲しいですよね。
この間全米オープンに出てて、はい、関西オープン優勝ですからね。
そうですね、
はい、ロゴがレオパレスってあの今平プロ入ってましたから
ね、はい、そうですね、ご応募お待ちしております、はいはいはい、今日は三山社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
また呼んでください。
ぜひ
ありがとうございました。
お待ちしてます、
はい、レオパレス 21IR 特集、このコーナーは証券コード8848東証一部上場レオパレス21の IR 活動の一環としてお送りしてまいりました。
高3になって進路の話ばかり。でも私は勉強の合間に卒業したらどんな部屋にするか考えてる。だって一人暮らしが夢だったんだもん。
そんな広瀬さんにおすすめのレオパレス、家具家電付きで収納も広々、遮音性やセキュリティも安心です。一人暮らしのお部屋、レオパレスのウェブサイトで。